もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談でしょう。
前の夫とのトラブルでの相談なんですけども。
あなたおいくつ？
48歳です。
48歳。あなた自身はそうすると、何十年前に結婚された？
23年前に恋愛結婚しました。
はい
はい。で、長男が22歳、
はい、
次男が20歳、
はい、
長女が16歳です。
で、何年前に別れられたの？
4年前に離婚しました。
あ、なるほど。で、そのご主人とのトラブル。
はい、そうです。
はい、どんなことでしょう？
結婚もですね、付き合って2週間ぐらいで夫の家に行きましたら、義理の母親が3ヶ月後に結婚式を予約したからっていう流れの結婚だったんですね。
恋愛結婚って言われなかった？
恋愛なんです。恋愛なんですけれども、付き合って2週間ぐらいで、はい、お家に行ったらもう3ヶ月後に式決まってるからみたいな、そういう感じで、
ね、
もうなんだろう、義理の母親が早く結婚をさせたかったみたいな、なのでもうなんか付き合い出して、私もあれよあれよという間に結婚してしまったみたいな。
なるほど。
感じの結婚だったんですね。
はい。
で、義理の両親と義理の姉夫婦での3世代の同居から始まりまして、
はい、
自営業で後を継いで子育てと仕事をしてきたんですね。
はい、ちょっと待って。そうすると、
はい、
義理のお父さんとお母さんってお いくつぐらいなの？
はい、もう他界してしまったんですけれども、
はい、
はい。
で、そこにお姉さんがいたの？
はい、義理の姉夫婦もいたんですね。
はい。で、そちらが継がれたんじゃなくて、あなたたちが継いだわけ？
そうなんです。自営業を継ぎました。で、姉夫婦も引っ越していって、
うん、
義理の父も母も他界した後、仕事がやっぱりこううまくいかなくなり、
はい、
7年前に自営業を辞めたんですね。
うん。
で、夫は無職になりました。で、夫が以前から住みたかったっていう、海のある町に住みたいっていうことでそちらに引っ越したんですけれども、
はい、
そこで私が養っていくために働くっていうことで、
はい、
子供は夫が面倒を見るっていう風な形になったんですが、結局は母としての役割と稼ぐことっていう両立を求められてしまい、
はい、
ちょっと耐えきれなくなって、
うん、
稼ぐことだけに専念するために、
うん、
別居をして、
うん、
子供たちと夫が生活できるように生活費を送っているっていう生活が続いてて、4年前に正式に離婚しました。
そうすると、そのお子さんたちは？
はい、夫のところにいます。
それで、あなたは今じゃあ独身なのね？
はい、独身で、一応彼もいて、幸せな平穏な日々を暮らしていたんですが、そう、それで離婚をした時に、もう夫に私も畳みかけて、働きなさいよと、
うん、
働いてもらうことになって、アルバイトは探せたんですけれども、まあ、そこそこしかないので、はい、海辺の町は引っ越したんですけれども、元あった家に、賃貸で出してたんですが、全然入居がいなかったので、そこに私が住むという形で養育費を15万子どもたちの養育費として入れるっていうことに取り決めをしてたんですね。
はい。
で、2年ぐらい前からはもう夫からの連絡もなくてそのままだったんですけれども、突然3日前に夫が同窓会でこっちに来て、財布落としちゃったから止めてほしいと、
はい、
急に連絡が入りまして、
うん、
止めることなどできないので、
うん、
電車賃を貸して返したんですね。
はい。
で、その日と翌日はすごく怒りでがあったんですけども、その後すごく怖いんです。不安なんです。
うん、怖い。
はい。なんか今までこの平穏だったのに、またなんか問題がっていうか、なんかよくわからないんですけど、すごく漠然とした不安が襲ってきて、
うん、
どうしたらいいかわからない。
お一人住まわれてんの？
はい、一人で住んでます。
そこは一軒家？
一 本屋です。
ああ、要するに海辺の町でまず住みました。
はい。
そこであなたが、まあ、要するに稼いで、
はい、
あのご主人に主婦をしていただこうと思ってたら、
はい、
それもなくあなたが両方やっていて、
はい、
大変だったので、
はい、
稼ぐことだけにしてあなたは家を出たわけですよね。
はい、そうです。
あなたなんか特殊な技能を持ってらっしゃるの？
ないんです。
え、で、何、どっかに勤められたの？
いやいや、自営業です。あのインターネットで通販の販売をしています。
あ、ははは、なるほど。これをあなたがやってたわけね。
はい。
でご主人はしないで。
はい、
はい、それであなたが、はい、あの稼いで15万を仕送り、
その間はですね、あの、35万ぐらい仕送りしてたと思います。
なるほど。35万仕送りをして、は
い
は
い、で4年前に離婚をした時にもう養育費だけっていう。
ああ、なるほどね。
ことで、
お子さんたちとはあなた会ってるの？
1年半ぐらい前から子供たちとは連絡をしていなかったです。
いなかったですということはまたお会いになったの？
それが、その元夫が私の家、あのところに電話をしてきたその日に子供たちと会ってた日なんです。だから俺の面倒を見てよっていう意味で来たのかと。子供たちの面倒も見てるんだったら俺の面倒も見てよっていう、そうい
う
意味でもあるかと。その日にわざわざ来たっていうのは、同窓会というのは嘘ではないかと私は思っています。
うん、っていうことはあなたが逆にその、僕の面倒も見てよって来たのか、それともう一つ考えられるのは、
はい、
まあ、あの僕の面倒を見ている子どもたちを取らないでよって言ったのか、そこはわからないね。
あ、
うん、お父さんはでも今じゃ無職なわけじゃないのね。
アルバイトをしています。
あ、なるほど。
はい、アルバイト以外に私があの不動産投資をして、
はい、
あの夫の名義で不動産を買ったので、それ以外に15万円ぐらいは収入があるんです。
なるほど、なるほど。
はい。
で、あなたはまた別にあの自分の分は稼いでると？
はい、そうです。
そうするとその怖さっていうか不安っていうのはどこから来るんだろう？
何が怖いんでしょうね。
ご主人が現れるのが怖いの？うん。
ああ、先生、私分かっちゃった。
何？
私これ以上面倒見たくないんです。だから不安なんだ。また面倒見なくっちゃいけないかもしれないと思って。
なるほどね。
もうやだ。
うん。じゃあそのもうやだを面倒見なくていいように何とかしようって一緒に考えましょうか。
はい。
今日はですね、三石メソード主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので、
はい、
先生に聞いてみますね。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
私ね、あの不愉快な人とは付き合わなくていいと思うのね、人間。うん。私はそういう考えなのね。
はい、
でましてやさ、前の夫って赤の他人じゃない？で全然付き合わなくていいし。でね、私はね、こう一点気になるのはさ、
はい、
今あんたが住んでる家だよ。
そうなんです。
そうでしょ、これ旦那の家でしょ。
はい。
で、
周りの人もなんでお嫁さんだけ一人で住んでるの。
いやだからね、そうじゃなくてあんたが悪いよ、そんな家に住んでるのが。だってさ、その家に住んでなければ旦那来れないじゃん。
はい、
それをね、あなたのね、不安はね、やっぱり旦那のうちに住んでるところにありますよ。はい、養育費を払う代わりにでしょ？
はい。
代わりにしなきゃいいんだって。うちはうちであんたが借りるのよ、ちゃんと。
はい。
自分で。その分のお金を払うんですよ。
それが安心料っていうことですよね。
そうです、そうです。あのね、私もう一個疑問なんだけど。
はい。
旦那がその、口実で止めてくれっていうのは、
はい。
電話でしょ？
電話です。
電話かかってきて旦那からだって分かんなかったの？
あ、いえいえ、分かりました。
分かったら出なきゃいいじゃん。うん。もっと言おうか、もっと言ったらあんただらしないよ。別れた男になんで電話番号分からせてんだっていう。
そうなんです。
そうなのよ。旦那だって分かった時になんでプチって切らないの？
ね、うん、ただあのなんていうのかな、子供に対して何かがあるとか
ないないない、違う違う違う違う、
からなんですよ。
それはあなたね、違う、それはあなたね、言い訳ですよ。
言い訳ですかね、うん、
それはあなたの弱さの言い訳ですよ。よく聞きなさい、
はい、
子供はもう成人しております。女の子だけ、
はい、
ね、女の子にはね、よっぽど困ったらいつでも連絡してこいって一言言っとけばいいじゃん。
そっか、そうですよね。
そうです。そうです。
そうです。子供の方がしっかりしてるんだ、
う
ん。
そう、そう。だからね、あなたの不安は、何が原因かって、はい、やっぱあなたの、だらしなさですよ。性格の。
そうです。甘いですよね、うん。
そう。決めたらね、やっぱりね、悪い人にならないと。うん。だからやっぱり、旦那の声は切るっていうことじゃない？それは今の彼氏に失礼だと思うよ。
はい、そうです。
うん、ものすごい失礼だと思う。うん、家出てとにかく気持ち悪い、この旦那の家が。それは覚悟決めないとダメだよ。あっちもこっちもいい加減なことをしてさ。
そうですね。うん、でもこれで、ここを出て、うん、あと、うん、まあ、家賃分、
うん、
払う、
うん、
生活の余裕は今ないんですよね。本当はもともとは3年前に離婚した時は私は違うところに住んでたんですね、
うんうん、
でもすごく生活がきつくって、うん、月3万円とかで食費を自分一人間使わなわなくちゃいけなくって、うん、もう本当にアップアップだったので、
あのね、ねえねえねえ、どんなにね、どんなに貧乏しても、
はい、
生活がきつくても、
はい、
言うよ、旦那のうちに住んでるのだらしない。
そっか、
そんなん、そんなんも不安で当たり前でいい気味だよ。
そっか、
私に言わせれば、
いい気味ですか。
いい気味ですよ。こんな旦那の旦那の家にぬくぬく住んでさ、生活が不安なんて当たり前でしょ。
そ
っか、どこで安心できるんですか。で、旦那が止めてくれて来るのは当たり前じゃない。俺ん家だよ、
うん、
そうじゃないですか。
そうですね、
うん、あなたにね、あなたが住んでるところを前の夫が知ってるっていうのがだらしないし、私はあなたがこの、私はこのうちが気になってます。うん、貧乏したって何したって、あなた稼ぎますよ。大丈夫ですよ。アパート一間だってやればいいじゃん。
そうですね。
そうだよ。大事なの何か考えなさいよ。
自分が大事です。
うん。自分の静かな生活が大事なんだから、他は全部投げ打ってごめんなさいの話だよ。もう50だもん。そうでしょ？こんなだらしないことしてちゃダメと思います。わかった？
はい、
寝ない限り私ずっと、私あんたのこといい気味だと思ってると思うよ。こんな不安で当たり前だよ。んな、ま、毎晩来られたって不思議じゃないよ。俺んちだもん。毎晩止めろって言われたって不思議じゃないよ。俺んちだもん。
どうですか？
うん、ちょっと自分は大事にします。
はいはい、
うん、あとはあれですね、
うん、
どんなに貧乏してもってすぐ引っ越せる？
なるべく早く。
そうだね、それなるべく早くした方がいいかもしれませんね。
そうですね、
うん、
はい、
頑張って。
ありがとうございます。
できるからまだ。
なんか元気が出ました。
よし。
泣いてますけど元気になりました。ありがとうございます。はい、
じゃあそういうことでね。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
頑張れ頑張れ。
はい、失礼いたします。